今日はですね、ちょっとファッションのね、話をしたい。難しいんです、ファッションの話っていうのは。おしゃれとはみたいなさ、話ちょっとしたいんですけど、結構皆さん、それぞれにね、やっぱりおしゃれって考えてると思うんですよね。こうなんていうの、おしゃれな人になりたいとかそういうことじゃなくても、普段こう、着てるものとかね、そういうものを、何も気にしない人いないですよね。何も気にしない人はゼロだとは、信じたいんですけど、僕は一応ファッション業界にいますんで、いいなと思う服をね、いかに作るかっていうことを日々考えてますんで、おしゃれな人っていうのを結構、自分なりに、見つけて、その人に習ってっちゃうっていうのね、普段着てるものとかさ、それが一番早いっちゃ早いような気もするんですけど。鳥肌さんなんかそこ、どうですか？着るもんとかって気にするか、やっぱ
そこまで頑張ってない、
り。
頑張れてないけど、幸い私の場合、仕事場のドレスコードが比較的自由なので、
なるほどね。ドレスコードのものもあるよね。
制服ではないし、そのスーツをその男性の方たちも求められてはいない
なるほど。
から、
スーツじゃなくてもいいんだ。
ただその例えば、何か大事な打ち合わせとか会議があるとか、
公式な版みたいなね。
発表があると
対
か、
外的なものとか。
その場合はその男性の方たちはちゃんとネクタイを締めるようなスーツで着てますし、で女性の方たちも人と接する仕事
対面がある場合ね。
はやっぱりちゃんとスーツだったり、そのオフィスワーカーとしてちゃんとしてるのも来てる人もいるし。
そうですよね。今、ここのとこだとさ、リクルートスーツっていうの？
就職活動。
ねえ、ちょっと前から始まってて、で、そのまま、ほら、新入社員の時はさ、そのまま通ってる人多いじゃない。だから、あからさまに、4月ぐらいだと、僕は通勤電車なんですけど、なんていうの？初々しい感じが、男女ともにわかりますけどね。
で、その他に今巻貝さんはその通勤で不特定多数の人と、少なくとも通勤時間帯が同じっていうだけの不特定多数の人のとその一緒に乗り合わせた
そうです、
り
そうです。
してるから、目にしてるバラエティが
多い
多
です
いん
よ
ですけ
ね。
ど、私は車通勤で、職場もそ
そう
の
な
普
んだよ
段
ね。
接する人もそんなにたくさんいないし、対外的に誰かと接するみたいな仕事もしていないので、そうすると普段目にする人が少ないんですよね、バラエティがすご
なる
く。
ほどね。
で、
そういうこともありますよね。大きい。例えばじゃあ、すごい、だから何百人もいるようなさ、なんていうの？場だと、例えば、全体ミーティングみたいにあった時に、みんなの、こう、ファッションがね、見れるってことはありますよね。狭いセクションで、特定の部署しか行かないってなると、そこにいる数人の姿しか見ないってことになりますよね。
で、お昼休みに外のコンビニとかスーパーに買いに行けば、そこに、日常普段着で着てる人しか当然いないし、夕方例えばイオンとかショッピングモールとかに買い物に行くと、その時間帯にそこにいる生活着の人が多い。
そうですよね。仕事着じゃなくてね。
あんまり頑張って、ファッションを何か頑張ってるような人たちを見ることが少ないんですよね。
なるほどね。で、そうなってくると、参考にするってどういうことですか？自分でやっぱりネットで見たりとか、ショップ行ったりとかいうことになるの？
もうそれもほとんどしてないですよね。
なるほど。気に入ったものをちょっと見たら買うとか。
もう楽。
楽はあるよ
楽
ね。
なのが良くて。
僕もね、もう、ズボンっていうの？パンツっていうのはもうさ、締め付けるのも全部ダメで。 もう、なんていうの、ゴムとかさ、
はい、
紐とか、
はい、
なっちゃってますけどね。
うん、
ベルトなんてもう、面倒くさくてもう嫌だもんね。
うん、
僕も、スーツ着る仕事じゃないんですよね。
はい、
あ、まあ、お正月で外回りするぐらい、ジャケットぐらい着ますけど、あと、その、ネクタイじゃなくても、男性の場合は、その、襟がついてるかついてないかっていうところが、ゴルフ場なんかもね、だからタートルネックは OK だけど、ヒラのセーターだけだとダメだ。
はまる首みたいな
のはダメ。うん、はい。だったら中にポロシャツ着てくださいってことなんだよね。
うん。
うん、まあ、最低限の、なんていうのかな。そういう、まあ、ファッションの公共性というかさ、なんか、どういうルールかはちょっと僕わかんないんだけど。襟が結構大きいんですけどね。
で、まあ、普段、そうやって、社会参加している場所っていうのが、
うん、
普段着で行くような場所が多いので、
うん、
何かドレスコードというか、が違う場所は、うんうん、例えばライブハウス、
あ、はいはい、
フェスみたいな。
あ、
ありますよね。でもそうすると、まあ、いわゆるバンド T シャツみたいなものとか、なんかまあ、いわゆるこう、ちょっと黒っぽいゴシックな服装。
ああ、まあまあまあ、その、場に馴染むね。
そう。むしろ、場では浮かないっていう。
そうそうそう。行きかりどうでしょうかって話になるけどね、うん。うん。そうなんだよね。なかなか、そう、場の馴染みっていうのもあるよね。
そう。で、まあ、あとはもう冠婚葬祭。
ああ、まあまあ、それはもうちょっと決まったものあるかな。う
ん、なんで、例えば、
ブラックスーツとかね。
そうですね。う
ん、ダブルとかね。
はい、その場合は靴とか、
うん、
まあ、靴下というか、ストッキングというか、
うん、
そういうものも、まあ、そっちに合わせて。
はいはい。あ、ちょっとこう、まあ、赤に模様が入った、ソックスっていうのは履きにくいですね。
そうですよね。
はい、うん。あと、あれですよね。なんだっけ。何言うと思った、あ、僕はその若い頃だと、まあ、いわゆるその六本木とかのドレスコード付きある、ディスコティークっていうんですか。
ん？
マハラジャとか
さ。はいはい、あ、ディスコ。
うん。ああいうとこって、服装チェックされて、ちょっと申し訳ありませんってとこありましたよ。
木貝さんの時代は、男性は割と、ジャケットとかは着てないといけない感じでした？
うんとね、うん、ギリ、なんかおしゃれ見えたらセーフなんだよね。ジーンズはダメだったね。
え？ジーンズ、おしゃれ、デザイナーズ、
ブランドの
ジーンズもあった時代だと思うんですが、うん、
ダメだったと思う、多分。
だから、その、小汚い学生みたいのじゃなくて、社会人で、女の子をエスコートしてるような感じが醸し出されてれば、OK って感じですね。
うんうん、そう。だから、めんどくさくなら、もう、ジャケット、
うん
うん、で行くっていうのね、スニーカーじゃなく。
ね、なんかそういう綺麗めのおしゃれって今も生き残ってるんですかね。
うん、
私そういう人と普段接してないのでわからないんですけど。
まあなくはないとは思うけどね、
うん。なんかジャケットを着るおしゃれっていうのが、うん、あんまりもう目にすることが少なくなっていて、本当のビジネス着としてのジャケットとかスーツはあるけど、
うん、
きれいめカジュアルのジャケットで、そのいわゆるクラブとか、
はいはいはい、
そういう場所に出入りするための。
あ、俺はなんかやっぱ時代的には俺その頃いっぱい持ってましたね、
うん、
だから朝のさスーツとか、
うんうん、だからシャツじゃなくてやっぱジャケットがいるん
ですよね。そうですね。で、そうですね。まあ、だいぶ、今はなくなってきたかもしれないけれども、ホテルなんかのレストランありますよね。
はい。
その中で、一番いいクラスの、レストランはドレスコードでしたね。
ありますよね。
うん、で、ジャケットを持ってなくても、まあ、常連さんなら、じゃあちょっと、貸しますから。
はいはい。
これ一応着て、
うん、
入ったら脱いでもいいですからっていう、
はい
はい、のはありましたけどね。
うん、
なかなかまあおしゃれ、まあドレスコードとおしゃれってのはまた別の問題だけど、
はい、
まあ僕はだから幸いその若い頃にそのおしゃれなと言われる町に住んでたんで、いろいろ、まあ今でもその どうしたらいいのかなって思ってる方いるかもしれないんだけど、その自分でチョイスしていくっていうのは、なかなか難しいんで、その町に住んじゃうっていうね。
行かないようにそこで。
住んじゃうって、でしょ？例えば僕は下北沢っていうところに、今は違いますよ。町の雰囲気変わっちゃいましたけど、うん、まあ30年ぐらい前の下北沢っていうと、売ってるものはさ、そういうものしか売ってないわけよね。とりあえず、ファッション雑誌に載るような。
はいはい。
高いものじゃないんだよ、別に。
うん。
で、そこに住んじゃったから、そこで買ってると、まあ自然となんかそういう感じの人になるっていう。いや、いかに T シャツ1枚取っても、まあだから、いわゆる一般的な今でいう、チェーンの量販店みたいなところで売ってるものじゃないものを売ってるわけですよね。セレクトショップみたいなところで。
セレクトしてある。もうすでにセレクトされたものしか並んでないとこから買い物すれば間違いないよってことですね。
そうそうそう、そう、はい。で、それは多少、まあカラーとか考えますけども、まあそれこそ、俺はまあ、店長にどうこうとかしてもらったことないけど、まあだから例えば、ポロシャツと、パンツとモカシンとかさ、そのくらいそこでばっかり買ってると、だいたいそこの店の人みたいになってくるんだけどね。
そうですね。
うん、で、ほら、そこのショップで買ったらトータル感が出ますんで、
はい、
それが一番手っ取り早いんじゃないかなって気もするんだよね。
うん、
まあ、なかなかコスト的に、まあ、住むコストっていうのはまあありますけどね。まあ、僕は幸い実家が近所だったんで、住むコストはただ。通学路にだから、原宿渋谷があって、で、散歩道で青山とかさ、そういうところでしか物買ってなかったんでさ、まあ、なんかまあ自然とそんな感じにありますよね。銀座はね、俺あんま行ってなかった。銀座の深田は知らない。
うん、
銀座の裏通りに昔もだから、いい店いっぱいありましたけどね。俺なんかね、その特定のブランドで好きなものありましたけど、
はい、
でまあそれは高いんですか、
うん、
そんなに
はそのブランドものではないんですけど、うん、そのブランド名はよくわかんないけど、そのデパートで売ってる服っていうのがありますね、婦人服、
ね、ありますね、うんうん、
でなんか私は本当に小さい時からあまり服とかそういうことには興味がなくて、
あ、そうですか。
で、で高校も女子校で、土日も部活があるような、
あ、まあ、あんま外行かないと、
うん、ジャージというか、
うんうん、
それで出歩くみたいな感じだったので、でうち その母親も別に全然おしゃれな人ではないんですけれども、さすがにこのまま娘を一人暮らしさせると何もこの人持ってない
な、その遊び着みたいなのもね
ないし、うんうん、普段着が
ないと、
そのジャージかパジャマ、うんうん、まあ、パジャマは普段着っていうか部屋着ですけど、
はい、
だからなんかちょうどいい、その例えば大学に通うための服っていうのがとか、ちょっとその例えば入学式とか、なんかその先生に会うとかっていうような、きれいめのなんかそういうフォーマルではないけど、
うん、
セミフォーマルとか、
うん、
なものもこの人何一つ持ってないってことに多分母親が思い当たって、
うん、
で一人暮らしを始める時に、
うん、
一緒にだから、最近はなんかやたら親が一緒に行くみたいだけど、私はなんかそういうのが親がアテンドするっていう風に、
うん、
全然頭がなくて、一人暮らし始めるんだから何もかも全部最初から一人でやるんでしょって思ってたんだけど、
うん、
ついてきてくれて、
うんうん、
でそれで大学に入る前のに、まあ、本当に銀座だったかどうかも記憶が本当に定かじゃないんですけど、
はい、
まあ、だから東京の高島屋に行って、それでその上下の、その時だから春だったから、
うん、
夏に着れるような感じの、なんかそのリクルートスーツじゃなくて、なんかスーツ、
うんうんうん、
とか、それに合わせる、シャツとかブラウスとか、
うん、
あと靴とかを、
うん、
なんかまあ一式なんかいろいろ買ってくれて、
うんうんうん、
私はなんかもうどれでもいいけどっていう感じで、
うんうん、
っていうのをなんかちょこちょこやってくれてたんですよね。
はあはあ、
でも自分ではその手の服に全然興味がないので、
そうだね、
あ、こういうの着とけばいいんだくらいで。
うん、 まあ僕今その通勤で見てる男性はね、まあスーツ着てきゃいいやみたいな感じでスーツ2、3着で使い回していくっていう人が多いと思うな。あとシャツとネクタイは、まあ洗濯が間に合うぐらいね。
うん、
俺意外とね、女性はね、大変そうだなと思うんだよね。着丈りってわけいかないでしょ？
うん。
多分。
はい。
普通の勤めの場合、普通の勤めって別に、なんていうの？そういう、どういうところっていうのはじゃないんだけれども、
うん、なんかこう本当に実在するのかどうかわからないんですが、
うん、
なんかいわゆる丸の内 OL と言われてるジャンルの人たちは大変そうだなって思うけど、
うん、
それをしかも実家から通ってなくって一人暮らしでやってると、
そうだよ、ね、
本当に大変だ
ろうなって、あれすっごい大変だと思う
けど、
うん
うん、
でもまあ会社行ったら制服っていうところもあるとは思うんだけど、
うんうん、それでまあ私はだから大学に入って大学の、
うん、
まあ、大学が共学 で、
うん、
で同級生とか先輩とかバイト先の女性たち、うん、女の子たちを見て、
うんうん、
でそれがあの、まあ、一種ロールモデルみたいな感じで、
ああまあそっちでもう見て
くと、あこういう風に着てるんだとか、
うん、ただあのほら今ファッション雑誌そういう特集あるかわからないけど、うん、OL 着回し1週間とかさ、ありますよね。
さらに何面白い設定でやるっていう、もう大喜利見たくなってる
らしいですけどね。
ファッションもほぼ買ってなくて、
うん、俺はねホットドッグプレスとポパイは買ってたね、
うん、そういう同級生の子たちで、うん、なんか
メンズモンドっていうのは買ってなかったけど、
うん、
あのね、ホットドッグプレス系は買ってたね。
うん、ギア系と、まあ、そのカジュアルな服装が乗ってるやつですよね。
そう。まあ、だから、その、要するにさ、まあ、トップサイダーのデッキシューズとかさ。
はい。
ね、うん。なんかそんな感じの
さ。あ、なんか小物はいいなって思うものとか欲しいものがあったんですよ。うん、例えば、あの、バーバギーブルーレーベルの赤い手袋とか。
ああ、はいはいはい。ありますね。
うん、そういうのはありましたけど。
うん、
でまあ、今ほど通販とかも全然
ない
時代だったので、つくばならつくばにあるジーンズショップとかセレクトショップせいぜい、
うん、
まあ、西武デパートも当時あったから、
うん、
で、まあ、基本買い物するしかなくて、ライト、うん、ライトオンだけかな
と、うん。
で、まあ、その心意気のある人は都内まで出かけて、
あ、なるほど、
都内で服を買ったり、なんか遊んだりしてたんだと思いますけど、だからうちはその、母親がその夏休みに自分の遊びがてら上京した時に、
うん、
東京に行って、それでなんか何かその親の経済力でしか買えないようなちょっと高めの綺麗めの服
を、 そうだよね、
その時になんかやっぱりデパートで買ってもらうみたいなことはしてたけど、うん、って感じですね。
今そうね、だからアルマーニとかさ、それのちょっと前だと、はい、やっぱね、10万円ぐらいに近づいてくると、ちょっと手が出ないなって感じです。
無理、絶対無理、
うん。
ただ、あの、以前、ソナエトロンで話した、あの、お嬢さんが着るならって思って差し上げた革のコート
は、あ、はいはいはい、
あの、セレクトショップ一点ものの、結構、その2桁万円のいいやつだったので、まあだからちょっとあの着てもらえたら、自分にはもうちょっとあのデザインが可愛らしすぎるから、はい、あのティーンエイジャーのお嬢さんにどうかしらって思ったんだけど、
うん、
まあ今どこの誰が着てるのかわかんない感じに。
でも革のものはやっぱ持つからね。
そう、なんかピックスウェードのすごい可愛い、やつだったんですけど、
うん、僕ももらったフライトジャケットとかあのまだ着てますけどね、うん、中ダダダになっちゃうから、あれ中リペアしなくちゃいけないけどさ、
なんか、まあ、私の靴は結構好きな靴があって、
うん、
ブランドものということではなくて、うん、それでその夏でもショートブーツとか履いてて、うん、でやっぱそれは物が良かったおかげか今でもお直ししながら履けてる感じなんですよ。
うん、俺もね、そうだよな、革靴ずいぶんリペアしてね、今捨てちゃったけど、やっぱイタリアのさ、
うん、
3万ぐらいするやつだと相当持つよね、
うん、そうですね、それだけ履いてるんじゃなければ、
うん、あの おね。まあだから長く、リピースしながら長く履くか、今ほら、お高いスニーカーがリペアがね、
で
し
も
ながら履いてま
スニー
すよ
カーは
ね。
もう無理ですね。加
ああ。
水分解する
はい
素材
はい
では でき
いはい。
てるパーツがついてると、
うん。
そうなんだ。だからなので私もブーツがとにかく好きだったので、
ええ。
ロングブーツ、ミドルのブーツ、ショー
う
トブーツとかい
ん。
ろいろ持ってたんです
うん。
が、
うん。
底がやっぱりスニーカー底みたいになっ
なって
る
てる
や
か
つが、
ら。
そこが加水分解してダメになって、筒の部分は大丈夫だけど、泣く泣くもう手放すってか捨てざるを得なかったものがあるので、その裏ですね、
裏、そうだね。
ソールを含めてそういう素材じゃないものであれば長持ちするかも。
そうね、僕なんかその若い子革靴でさ、かかとの底のところにさ、鉄打つんだよね。カチャカチャ言うんだよ。あったんだよね、そういう文化も。
ありまし
う
たね。
ん。
秒を打
秒、
つ。
そうそうそう。まあそんなこともあったけど。まあでも僕はね、やっぱりその小学校の時に、半ズボンから長ズボンになるっていうさ、一時期があるんだよね。
何年生くらいで
3
す
年
か？
生かね、3年生ぐらいまで割と半ズボンで、
あれ、なんで半ズボンなんです
わかんない。
か？暑いから？
いや、何なんでしょうかね。子供らしいからじゃない
なんかイギリス王室みたいですよね。
の。で、ハイソックス？
あれも子供の正装は半ズボンであるっていう。
ああ、そう、きちんとしたやつもあったよね。それは制服みたいな、小学校制服みたいなのさ、半ズボンだよ
でも
ね。
半ズボンじゃないですか、長ズボンじゃなくて。
あ、
だ
そ
け
う
ど、そ
だよ
れが
ね。
少年から青年になるときに、正装が半ズボンから長いズボンに変わりますよ
ああ、
ね。
そうですよね。あ、だからまあやっ
そ
ぱ
の
りイギリ
伝統
ス
なのか。
文化の名残なのか
洋
な。
装の和装じゃなくて洋装の文化の名残なのかなって。
で、自分でだからその頃に、親のお仕着せではなく、自分で買いに行くわけですよね。で、その頃ね、それもね、なんか切り替わり時期があって、だいたいジーンズも最初ベルボトムなんだ
時代。
よね。で、そこからこうストレートに変わるっていう事例があるわけよね。
細身？太身？
太み。ストレート。で、まあ、裾はさ、二巻きぐらいするみたい
ロールアップ。
な。ローラップ。
じゃあ切らないんです
切
ね。
らない。で、その頃で、だからね、ボブさんとかね。
エドウィンと
エドウ
か、
ィンとか。
リーバイス。
リーバイスとか。で、そういう、ジーンズショップに行くようになって、ちょっとこう、ファッションにこう目覚めるみたいなね。小4ぐらいだったもんね、
早いですね。
俺。で、そうだよね。だから T シャツとかもね、その頃、僕その頃ね、アメリカンフットボールのね、一大ブームが来てましてですね、日本に。子供の中ではないですよ。普通の地上波テレビでやってましたから。あれ有名なの、今なんつうんだっけ。ハーフタイムショーがあるみたいな、向こうの一大イベントみたいなのあるでしょ？ああいうの地上波でやってたんだよね。で、ああいうの草野球じゃなく、草フットボールやってましたけどね。ビニール製のね、
ボール？
ボールがね、なんていうの、小型にしてあるやつ売ってたんだよね。で、あれね、こう、シュッとスナップ効かして、回転させて、やらないと、楕円の細い方が前に、まっすぐ投げるときに、まっすぐ飛ばないんだよね。ブレちゃうの。そんなことやって、キャッチボールそれでやってましたよ。で、俺、ピッツバーグスティーラーズってとこがすごい好きで、それの T シャツをね、買ってね、そればっか着てたね。ロング T、ロング、な、長袖 T シャツってやつ。中心のところが白で、スティーラーズのヘルメットと、マーク。ヘルメットの横に、チームのマークがあるんですよね。で、袖が、両側が、濃紺だったか黒だったかでね。あ、黒だったかもしれんな。
ラグラン袖で。
そうそうそうそう。すっごいフットボール好きだったんだよね。 それはもう大人になってからも持ち越しましたけどね。
はい。
あんまりなんか流行んないよね。あ、ちょっとあの、日大のなんとかとかいうので、ちょっと話題になりましたけど。うん、
ラッピーの方がまだ、
そうね。
日本だと。
日本だとね。
うん、やっぱなんか、日本が国際的に活躍できる、うん、スポーツになってからじゃないと。
そうなんだよね。いや、アメフトはちょっと日本じゃ難しいとは思うんだよね。うん、
まあ、大学のアメフト部が結局、名前を知るのは不祥事で知るみたいな感じですね。
そうそうそうそう。
でもラグビーは実業団でどこそこがみたいなとか。
ありますもんね。
あとは、その。
リーグもありますからね。
大学のなんとか線とか有名なやつがあって、不祥事じゃなくて知ってますもんね。
そうですよね。
だからやっぱなんか伝統ですかね。日本でも、その、なんとか製鉄とかそういうところがラグビーチーム強いイメージがありますけど。
そうですね。
なんとかスティーラーズと同じですよね。
うんうんうん。
アメリカでいう。
うん。あ、でもあれはね、元は実業団だから、アメリカの方はプロだからね。
うん。あ、そうか、
プロ。カレッジから、カレッジがあって、プロだよね。
うんうんうん。
本当、カレッジのね、UCLA 対空軍士官学校っていうのはね、2回ぐらい見たかな、国立競技場に。あ、面白かったな。だってさ、チアリーディングなんて、前にもちょっと話しましたけど、知らなかったの。なんかこう、男女でさ、あの、組体操みたくやるチアリーディング。はいはい、うん。で、あと、だから UCLA のスタジャンブームとかもあったんだよね。スタジャンのね、はい、で、あの、下北沢にね、今ね、下北沢大工、なんていうの、大改造しちゃったんで、周りにあったね、マーケットみたいなの全部潰しちゃったんだよね。で、昔あのね、戦後のまんま残ってたみたいな、バラックみたいなさ、マーケットがあって、そこにね、アメリカから直輸入してるね、高いんだけど、そういうものいっぱい売ってるとこあったんだよ。そういう、ダウンとかさ、
はい、
そういう、なんていうの、トレーナーとか、
はい、
ちょっともうなんか、はい、いいなっていう発色のやつとかね。
うん、アメリカ古着。
そうそうそう、
はい。
で、スタジャンとかさ、スタジャンとかもさ、すっごい高いのよ。その頃でね、やっぱ3、4万してたね。
あの学生には、厳しい値段、
うん。うん。でも欲しかったよね、あれ。うん。
その当時の漫画とか。
うん。
読むと、例えばアキラとか書いた人が書いたアキラじゃないとか、
うん、
読むと、
うん、
男女でそれをペアルックで着てたりします
。ああ、そうだよね。色違いでとかね。はい、そうそう。
なんかおしゃれの何都会のおしゃれの象徴みたいなところが。
そう、スタジャンはねいいよね。スタジャンもね俺持ってたんだよ、革袖のね。
はい。
で俺ねクリーニング出したっきりねなくなっちゃったんだよ、なんか。
紛失取りに行ったわ。
いや、
も
う、
思い
が、
思い出せない。
思い出せない。ああ、まあまあ、ファッションね。
うん、なんかその後、多分自分たちが通ったか通ってないかってところに、バスケットボールのファッションは。
うん、そう、俺ね、バスケファッションはね、通ってないんだよね。
だからスニーカーですよね、ハイパッドのスニーカーとか。
そうそうそう。ナイキ出る前だとコンバースとか。
あ、コンバースですね。
うん、
でもコンバース
は、まあ、布だもんね。
布の靴なので、私が、うん、ハマったっていうか、いいなって思ったのは革のブーツなので、うん、そうなるとやっぱドクターマーチンとかです
ね。ああ、ドクターマーチンね。そうだよね。
あと、なんだろう、ラバーソール厚底
あ、はいはいはい、
の、パンクの人が履いてるような、イギリスですね、だからアメリカ
人。あ、はいはいはい。あ、なるほどね。うん、ちょっとご、いかついやつね。
そうそうですね。
うん、
穴が開いてたり、
服は。うんうんうん。ね、パンクもね、俺はあんま通ってないんだよ。っていうのは、もうその頃には大人になってちゃった。なっちゃってたっていうことなんだけど。うん。
だから、こう、ピアスをみんな大学生になったら開けるみたいな。
あ、はいはいはい。そうか、ピアスも開けたことないの。
男の人がピアス開けるようになったのは、うん、結構、バンドブームでも、そのバンドの種類にもよるというか、
うんうん、
女の子はみんな開けてたけど、このいっぱい開けるみたいなのは、パンクの流れですよね。
うん、なんかね、ほら、イヤーカフスっていうの？
イヤーカフ？
最近。カフっていうの？
はいはい、
あんなぐらいだったもん、銀とかで。
ああ。
うん。
イヤーカフはまたなんか、マギ、最近またね、やってる人いっぱいいるけど。
あ、そう。でね、あとね、シャツのね、襟の先につけるね、カフみたいなのもあったんだよね。
それは、
カント
カ
リー
ン
み
ト
たいな。
リー
そう
とか
そう
です
そう、
よ
カント
ね。
リー
あ
ね。
の、カウボーイハット
そうそう
と、
そうそう。
ダンガリーシャツ
うん、
の、
そうそうそうそう。
あの、ボタンが、なんかこう、パッチンパッチンとなるスナップ
はい
で、
はい
なんか、
はい。
あの、なんて言うんだろう、パール、
はい。
貝パール
はいはいはい。
になってたり、それから、その、とんがってる、あの、ウエスタンの
ブ
ブ
ーツ？
ーツの先っぽにも、やっぱりそういう、金物パーツがついてたり、それ
そうだ
から、
ね。
ブーツベルトがついてたり、なんか、あれもね、トニーラマとか、なんかすごいお高いやつが流行って、で、結構太めのやつだったけど、
でもだからさ、その頃だから僕が通ってたそのブティックで、そういうセレクトショップでね、見つけるとさ、そういうのいちいち買ってこいよ。で、いちいち学校につけてくっていうね。学校の、
生で、
高校生。
その財源というかバイトもしてたんですか？
あ、そんな高くないんだもん。
でも、月のお小遣いが、
ああ、まあ、万ぐらいだとね。
だと3万円くらいはすると買えないですよね。
そうだよね。どこや、
お年玉とか、おじいちゃんおばあちゃんとかおばあちゃんから
まあまあ、
も
そう
らっ
だ
た
よ
り。
ね。そういう小
まあ、あ
遣いって
と
か、
は
そうだ。
親に言って買っても、これが欲しいからいくら出してって言ってもとか。
そうかもしれんな。そうだね。トップサイダーとか高校の時履いてたもんな。どうやって財源捻出してたんだろ
この靴が欲しい、雑誌とか見せて、これ欲しいからって親にお金出してもらっ
まあ
た
トップサイダーそんな高くなかったけど
り。
ね。まあいろいろ思い出しちゃう。そうそう、あと、なんていうのかな。おしゃれだなっていう、自分が見た、他の人と、同時にさ、まあ、ちょっと憧れちゃうのってさ、知的な人、知性溢れる人、なんか、いない？俳優さんとかでもさ。これどういうとこが違うのかな？ちょっとよくわかんない。
その知的に見える人ってことですね。
そうそうそうそう。
特に俳優さんは知的に見える役を演じてたりするので、実際に俳優さん自身が、教養のたくさんある方でもあるんでしょうけど、でも、そのすごい馬鹿げた、何、ご気楽キャラをその演じなきゃいけない作品もあるし、実はインテリジェンスのを見せてか、見せ、があるように見せなきゃいけない役もあるし。
そうね。だからちょっとこう、女性の人だとさ、ジョディ・フォスターとか
クールビューティー系。
さ。なんか、ああ、楽しそうに見えんなーってさ。
ジョディ・フォスターは、その羊たちの沈黙の印象が強いってことですかね。
あと、これなんかほら、宇宙のさ、やつあるんでしょ。なんていうの？言葉解析する人。メッセンジャーじゃなくて。
あれ、ジョディ・フォスターでしたっけ？
ジョディ・フォスターだったと思うよ。
そうですか。
メッセンジャーっていうかなんかね、そうそうそうそう。なんかね、そのタイトルはちょっとあれなんですけど、あ、メッセージは別の作品だから、メッセージじゃないですけどね。たまたまこの間さ、ベン・アフレックの、なんだっけな、アカウンタントって、コンサルタントっていう題名なんだよね、邦題。
でも会計士とかそういう意味ですね。あれいい映画でしたね。
なんかさ、
あの眼鏡が大事ですよね。
で、ちょっとこの間行った、その、オデッセイのマット・デイモンか。なんか頭の見える人いるよなーとか言って思って。普段の時でもさ、それはほら人の名前出せないけども、いるよね、なんかさ。頭の人、この人っていう人。顔で。
顔で？それは一種のルッキズムじゃ
ルッ
ない。
キズムなんだけど、あと逆側もあんじゃん。これはあんまり言えないですけど。
海外ではみたいな話をするのがいいのかどうかわからないんですが、例えば、今日話に出たアメフトで大学の推薦をもらおうとした場合、やっぱり学業成績も一定ラインを超えてないと、アメフトだけの
そうだ
一
よ
芸入
ね。
試みたいなことができない大学も多いというふうに聞くんだけど、
そうだね。
で、そういう文化があるから、文武両道というか、学校の成績が、うん、教科の成績が悪いと、スポーツを続ける資格がなくなったり、
ああ、そっか。
両方ある程度できないと、スポーツ推薦ももらえないっていうことを、
うん、
まあ、小説とかでは読んだりするんです
よね。あ、小説ではありますよね。
だけど、その日本でその手の話を聞くと、もう何テストで自分の名前が書ければ入れるみたいなことがまことしやかに言われていて、それがその就職でもスポーツで
推薦で、
スポーツ推薦というか、だから実業団で本当にスポーツの成績で入るんだったら挨拶ができればもういいようなんだけど、でもそうではなくて、営業部とかにその体育会系サークルのその経験者とかを採用して、体力と挨拶とかで、お勉強はさほどでもっていう、なんていうの、その、体力と知性が、両立してなくてもいいよみたいな文化というか、があるせいで、
割り食っちゃう人もいると。
だから、その、マッチョな人とか、あと、まあ、いわゆる、金髪お色気キャラと知性は両立しないっていうステレオタイプがあって、
なるほどね。
でも実は何らかの作戦とかを遂行しようとすると体力も知性も両方いるよねっていうのの、知性の方を強く感じ取るということですかね。
ダニエル・クレイグなんかも割と知的っぽい、どう？
007だから。
ああ。
ダニエル・クレイグが、出てる犯罪者のやつもあるんですよ、犯罪者側。
はいはいはい。
そっちは本当になんか、ダメな犯罪者おじさんな感じをうまく演じてましたよ。
ああ、そうなんだ。
うん。なんかね、脱獄する系のやつ
で。
で、一応、その、クライムコメディみたいな。
ああ、あとあれか、ギャング映画っていうのがな。あるからな。
それはそのマフィアはスタイリッシュ、うん、イタリアンスタイリッシュみたいなところがありますよね。そのおじさんたちは、
うん、グリーンブックのさ、
はいはい、
イタリア系の役やった人、
はいはい、
あの人もさ、やってることちょっとめちゃめちゃ系なんだけど、
うん、
知的だよね、なんか見た目なんか、うん、
時代が、
うん、
いわゆるギャングスターみたいな服装をしている人がいない時代だからっていうのもありますよ。
ああ、なるほどね。
一応その仕事だって襟がついてる服で運転手をやるのに、それで学校のプロムパーティーとかでは、はい、一応女の子エスコートできるような服装とかもまあしててみたいなことだと思うので、
うん、
そこからさらにスラムに住んでるお兄ちゃんのお下がりのダボダボのジャージを着てる、
うん、
っていうような設定とかとはやっぱちょっと違いますもんね。同じその犯罪に近しい、
うん、
階層の人だとしても、
うん、あ、でもさ、なんか一般的なその家の中のシーンとかも出てきてたけどさ、グリーンブックは、
はい、
なんかまあそれ映画だからってこともあるけどさ、なんかみんなこう、なんていうのかな、普通の普段着なんだけど、なんかピシッとしてんだよね。
うん。
あれいいよね、ああいうの。なんか、羨ましいなと思っちゃう。
その伸縮素材がなかったからじゃない
ですか。ああ、そこそこ、たまたま時代的な背景でね、ジャージがなかった。
そうそうそう。
まあまあそうだよね。
だってパジャマでさえ別に伸縮素材じゃなくて、
ゴワゴワしてるもんだもんね。
ゴワゴワしててリネンとかで何回も洗ってクタクタにして、うん、ウエストはそのゴムがそもそもあんまりいい品質のゴムがなかったから、
うん、
紐で
とか、そうだね、
あとボタンダウンでとか、
うん、あ、ボタンダウンな、もうさ、俺ボタンダウンのシャツすっごい好きで、
はい、
中学の頃から目覚めたのな、あれな、半袖のね、なんかね、ボタンダウンとかもあったんで、シャツね。
はい。
なんかそればっか着てた時あったの。だってボタンがダウンしてんだよ。
普通のボタンシャツとボタンダウンシャツってなんか違うんですか？
だってほら、ここに、こう襟がこうグッとここで止まれるんだ
って、ね。あ、それがボタンダウン
って。だと思うよ。
あ、そうですか。
うん。
普通の前がボタンで、
あ、違う違う違う。あ、ボタンダウンは襟のこと。襟
のことなんですか？
うん、襟のここに、
はい、
ボタン穴が。
ありますね、
うん、
あれのことなんですか？
そうそうそう。
知りませんでした。
あ、そうなの？
そうです。
へ、え、ぇ、ー。 でもなんかあれはなんかこう、ネクタイの収まりがいいのかな？あの、タイピンあんじゃん。
はい。
の代わりにボタンっていう感じもするんだよ
ね。まあ、うん、ネクタイを通すことを前提としているシャツなんですね。
多分ね。
はい。
うん。死にまでよ、本当、うん、本当のことは。うん。なんかさ、あの、ほら、なんだっけ、あれ。オックスフォード、ブルックブラザーズとかさ。
はいはい。
なんかそういうところが有名だったからね。
はい、うん、うん、はい。
なんか話がなんか行ったり来たりしますけど、その、アイビーの、
アイビーリーグ。
リーグの、
はい、
ファッション、はい。アイビーファッションっていうのがさ、うん、またちょっとそのホットドッグプレス、ポパイ系の、
はい、
文化であったらバンとかさ、
はいはい、
バンで俺が若い頃はちょっと倒産してたかな、
うん、
うん、なんかさほらいかにもっていうさこうなんていうの V ネックの
テニスを着るようなベスト、スポーツのニットベスト、
うん、ニットベストとか
さカーディガン、
うん、カーディガンとかも着てたなそういえば俺どんだけ着なかったんだろうな、しかし
ですね、
うん、
それで、なんですか、さっきおっしゃられてたディスコとかに行くときはでもジャケットに着
替えてね、そうそうそう、
でちょっととんがった革の靴とか履いちゃったりして、
そうでね、ギリギリ攻めたりするんだよ、なんかね、デザイナーズブランドのこうちょっと砕けたシャツとか着て、こんくらいセーフかなとかさ。
チャラい。
そうそう、あ。すいませんけどって言われましたけどね。
うん。
うん。ダメですって。
ダメなんだ。
うん。そうそう、なんかね、一応なんか入り口にさ、黒服みたいな人いてさ、中となんか、話してんだよ。これ、7とか。
はい、はい。
すいませんとかって。
ああ。
うん。マハラジャとかさ、あの辺。
なんか、ザ80年代って感じの、
そうだね、楽しかったですけどね、
だから女の子たちはつまりその時代交渉的に言うと、
うん、
ボディコン、ワンレンボディコンの時代ではないですか、
そうそうそうそう、
はい、
もう丸です、
大変そう、
あ、まあでも女の子でも楽しそうだったけどね、
あ、まあもちろんみんなそれでお金があったしね、
うん、
きっとバイト代も良くて、
うんうん、
大学の学費も安くて、
うんうん、そうそう。ディスコってなんかやったら流行んじゃねえのかな、またな。うん。
まあ、コロナ。
俺もクラブはやめて、
はい、
ディスコいいような気もするけどね。まあ、結構割とさ、ディスコミュージックとか
は
さ、
はい、
なんか見直されてんじゃん、割と。
誰が行くかですよね。
ああ、なるほどね。ああ、ちょっとまあ、じいさんばあさんが行ってるディスコあるみたいですけどね。
うん。まあ、その、そろそろやっぱり、
うん、
ネットの世界が、
うん、
前ほど楽しくなくなっちゃって、
うん、
治安も悪くなって、
うん、
なんかゴミみたいなアテンションエコノミーのものをかき分けてものを探すのが大変すぎて、
心
が
大
きすぎて、
うん
うん、なのでその行けば、まあ、間違いなくそういう凶雑物がないっていう、
うん、
リアルイベントは確かに復元してる気がしますよね、
うんうん、
だけどみんなもう本当にお金がないので、
うんうん、
じゃあそのイベントにいくら払えますかってなった時にってことですよね、
うんうん、
だから箱物でライブハウスは上げ続けることができるかもしれないけど、
うんうん、
ディスコはどうだろう、
ああ、維持がな、ベルワールとかもう無理だもん、
でもまあクラブくらいの小規模なものであれば、
うん、
ね、
うん、
だからディスコってある程度大きな
方法
ですよね、そ
う、うん、
でそれでそのそれとクラブのその折衷案みたいな感じでシネコン形式でたくさんの大きい会場もあればこじんまりした部屋もあるっていう複数のお部屋というか、
はいはい、
クラブがいっぺんに一つの入り口から入ったら、
たくさ
んあるっていうのが、新木場にあったアゲハとかそういうところ
だと
思うんですよね。
あ、はいはい、あ、でもね、六本木のね、
うん、
あれ有名なのだっけ、ロハビルあたりだと、
うん、
なんか雑居ビルワンフロアだけだったよね。
うん、そうなんですか。
うん、そんなになんかバカでかいなって感じじゃなかったけどね。
なんか私はそのディスコ文化を通ってない
んで。通ってないからね。
はい、はい。
まあ確かにでかいところもあったけどさ、うん、お立ち台とかいっぱいあるとか、
うん、
私は分かったことありますけど
それはなんだっけ、カラフラジオさんもなぜか上がったことあるって言ってましたよ。
あ、そうだったっけ、
クラブにもお立ち台ってあったんです
か、ね、あ、どうなのかな、ディスコじゃねえ、あ、でもディスコの世代じゃないもんな。
うん。
うん。うん、まあ、そうそう。でも、なんかさ、おしゃれってね、やっぱいいと思うんだよね。そういう考え方。うん、
はい、はい。
うん。そういう考えはね、なんかこう、失われたくないというかさ。
うん、
まあ、うちも商売からさ、そういうのいいと思ってくれないと買ってくる人いなくなっちゃうからさ。
うん。
うん、それなりにその自分なりの、まあセンスを信じてさ。
そうです。
うん。
なんか人と別に溶け込むために、やるおしゃれは結構大変だと思うんですよ。
うんうんうん。
だけどそこを、その、溶け込むためじゃなくて自分が、楽をするとか、
うん、
着て楽である、
そうだよね。
着て楽なんだけど、パジャマではダメだから、はいはい、着て楽なのと外に出れるってことを両立させようとすると、ちょっと考えないといけないとか。
うんうんうん、
ね、あとはその見るたびになんか違うよねこの人みたいなのだと周りが落ち着かないだろう
どうしどうしちゃったんですか、
その人なりのその
トータル感みたいな、
トーンとかトータル感が、うん、それなりに通底してる方がいいですよねって、うん、あの人ああいう人だからっていうサインの一つだと思うので、
うん、そうだね。まあということでね、今日はちょっとファッションの話してみましたけど、はい、うん、僕はまあファッション好きだったからね。
今でもですよね、巻貝さん。なんか、あんまり巻貝さんの年代の人が着てない感じの
お洋服、ね。ああ、それはまあ合わせないっていうか、なんていうの、
うん、
好きなもんを着たいっていう欲からですけどね。似合うとか似合わないとか、まあいいんだと、それ。
うん、
で、まあ最低限汚らしくなければいいと。
うん、そこがやっぱ大事ですよね。うんうんうん、だから、やっぱその清潔感、
うん、
って難しいですよね、そこがね、やっぱり。
まあでもそれはでも自分でやっぱ気付けるしかないと思うんだけどね、
うん、
よっぽど気付けなくてはダメだけど、
うん
うん、割と端々がから崩れていくんで、
はいはい、
うん、まあほら仕方ない、衰えはあるよ、しょうがない、はい、手のシワとかさ、うん、そこ消せってわけじゃないけど、うん、それだってさ振る舞いでね、
はい、
なんとか改善していくと、
うん
うん、やっぱね、アート系のことを自分でちょっとやってみると、
うん、
ずいぶん見方変わりますけどね、自分でこうアクションしていくっていうことかな。だから絵なら自分でアクションってアクティブに描いて、で、歌うなら歌ってみるとか、
はい、
実際にやるとやらないとでは結構違うような気もするんだよ、
うんうん
うん。まあ、僕はそう思ってる。誰にもおすすめはしませんけど、でも僕なんかやってることチープだからさ、うん、そんなにお金かかってるわけじゃないから、
うん、
まあ一定なんかこう万ぐらいのとこまでで収まってるんで、はい、
うん
うん、まあ今回もなんかいろいろちょっと本とか、アートブックみたいなの買ったりしてましたけど、
はい、
まあそういうのを買ってみとくって、そのアクションすることね、
うん、
だからネットでだからさーっと眺めるんじゃなくて実際を手に持ってみるっていうことが、
うん、
なんていうの、いろんなことにつながるんじゃないかなって感じ、
うん、ね、なんか他人の、
うん、
ことをどうこう言うのは、うん、まあ品がないなとは思うけど、うん、
はい、
でもやっぱりちょっと一緒に出かけたくないなみたいな感じで、
あ、まあ、それはちょっと困るもんね、うん、そうそう、そういうふうに、まあ思われるのも心外ではあるし、
うん、
そうならないようにとは思いますよね。
まあ私本当にそういう、現役で頑張ってる人たちが行くような場所と自分のその行動圏があんまり一致しないので、
うんうんうんうん、
たまにそういうのに行き当たると、いや、すごいな、頑張れっていうふうに思いますよね。
うんうん、
若い人たちは、ね、景気が悪くて自由にできるお金もあんまりなくて、うん、でもうその韓国とか中国の人の方が恵まれてる、そういう意味では、
うん、
条件的に、
うん、
っていう中で同じアジアの中で、
うん、
でも頑張らなきゃっていうので、
うん、
すごく頑張って可愛くしてるとかを、
うん、
まあ、女の子たちを見ると、
うん、
ただそれとなんて言うんだろう、お金を引っ張るために、パパ活 だろうな、みたいな人と、両方いるんですよね、同じ年代でも見て、あからさまにわかるというか。
あ、はい、
だからそのパパ活の人たちも、まあ、あの、でもやっぱりなんかさ、良くないと思うんだよね。
あ、それはね。
うん。
うんうん、そうなんだよね。それをやってる最中はいいかもしれないんだけど。
うん、でもやっぱり、うん、その人たちの中だけで見れば、何らかの、うん、あの、良さっていうのはあるんだろうけど、
うん
うん、やっぱりこう、浅草とかこの間行った時にいたんですよね。この日中からこれか、みたいな感じで。
あ、なるほどね。
うん、その、暗くなってから、飲み屋街とかで見る分には、とか、あとその、ちゃんとお店に所属してる、
うん、
あの、業界の人が、あの、お客さんと事前に同伴で、ちょっと、うんうんうん、あの、お金の張るような場所にいるっていうのは、
あの、まあ、あるとして。
ご苦労様ですっていうふうに思うんだけど、うん、やっぱりなんかの素人パパ活の人たちと、うん、
あ、見るね。
連れ歩いてる人たちっていうのは、見る見る、清潔感がないんですよね、どんなにお金がかかってても。
あ、見ますね。
見ますよね。
まあね、まあ時代で、まあ仕方ない部分もあるけど、まあ、まあ実際やっぱ街にやっぱ出てみるのも大切は大切なのかな。
うん、だからそれと同じになりたいかなりたくないかの二択なんだけど、高校生として、うん。なりたくないんだったら、こっち路線じゃないとダメなんだなとか、っていうのは感じますね。
そうですね。
うん、
まあちょっとばっくりとした話になりましたけどね。じゃあ今回はファッションの話ということでね。じゃあお疲れ様でした。はい。